1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は惑星の中から熱を起こすフレアの知られざる一面、こんなお話をしていきたいと思います。太陽フレアみたいな表面の爆発が起こって物が惑星に飛んできた。そうするとそのせいで中から星が温められる。なんとも不思議な響きだけど、実はドライヤーとかと同じ原理だねみたいな、そんなお話をしていこうと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年12月23日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこちら1170話目を迎えるというところになっております。すごい、あと30話で1200ですね。みんなで一緒に迎えられたら嬉しいなと思っております。まあそんな感じでもう年の瀬ですね。毎日毎日ポッドキャスト更新して、もう2023年終わるというところで、まあ毎日サボらずに一応更新できているのは、少しだけは誇らしい気持ちになってもいいのかなというところを思っております。まあそんなこんなで今日もフレアの話をしていこうかなというフレア特集になっております。ちなみに今日の月齢で言うと12月23日土曜日なので、もうかなり月が大きくなってきている頃ですね。今月の満月は12月の27日になっているので、まあ年内最後、12月はね、夜の晴天率とかも高いので、ぜひ満月見て、あ、今年も終わるんだなみたいな、何回満月見たかなみたいな、そんなところ楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。多分もう年内めぼしい天体現象みたいのはないんじゃないかなと思うんで、まあゆっくり大掃除するなり仕事を納めするなり、皆さんねゆっくり過ごしていただけたらと思います。まあ、ちなみに僕は12月の29日とか、なんなら30日も仕事してんじゃないかなっていうような、かなりバタバタな日々を過ごしていく感じになっているので、ギリギリまで仕事の方だったり、年末年始別に休みじゃないよっていう方は、まあ一緒に頑張ってるやついるなと思ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、じゃあ本題行ってみましょう。今日の本題どんなお話をするかっていうと、まあ、僕たちが今地球にこうやって住んでいる状態、この状態を作り上げているのは果たしてどんな要素があったのか、それの一つになんと恒星フレアが関わっていたんじゃないかという、そういう研究結果を紹介させていただきたいと思います。まあ、簡単に言うと、地球ってある程度の熱があって、その熱量のおかげでこの太陽系というか、太陽系の中で地球が住みやすい状態が保たれているっていう、そんな感じなんですよね。じゃあ、まあそれに比べ、そういう状態を作る、つまり地球が内部から熱的なものを作り上げるっていうところが、まあどういうステップを踏んでいるのか、その中の説の一つとしてフレアがいい仕事してんじゃないかなっていう、そんな研究結果が出ていたと。これはかなり興味深い研究だったので紹介していこうかなというふうに思っております。で、どういうことかっていうと、フレア発生します。まあ太陽フレアとかみたいに表面でボーンって爆発して、その影響で周りに物を撒き散らすと。まあ、爆風が飛ぶみたいなイメージですね。で、そうすると、まあ恒星の表面で発生する爆発によって、コロナ質量放出、コロナルマスイジェクションと呼ばれるものが発生します。で、この吹き飛ばされた物質っていうのが、ね、地球にぶつかると表面的にかなり害が出るっていう話、これまで何度かしてきたと思います。この文脈で話してる内容のこと全体を宇宙天気っていう風に表現していて、まあ宇宙の天気ですね。太陽フレアが発生して物が飛んできたら、例えば地球の磁気に影響を及ぼして地上に大停電を引き起こすとか、あとは 地球の大気と相互作用を起こしてオーロラを発生させるとか、あとは大気、地球を温めて、で大気が膨張してそれによって人工衛星の制御が難しくなってくるとか、まあそれによって破壊された人工衛星もいくつかありますね。それこそスペース X のスターリンクとかもそうやって破壊された人工衛星の一部です。まあそんな被害が表面的に発生することは、まあ恒星フレアにとって結構有名な話というか、まあ僕も何度も話してるぐらいメインの影響の一つではあるんですよね。ただそうではなくて、地球を内側から、惑星を内側から熱するっていうような、そういう作用もあるんじゃないかというふうに言われてます。で今回の研究どんなものかっていうと、こうフレアが発生してバーってもの、コロナルマスイジェクション、コロナ質量放出っていうのが発生しますね。でその発生した物質に磁力っていうのも備わっているだろうと。でもこれは確かにそうで、どこまでその磁力がキープされるかわかんないけど、そもそもフレアが発生するタイミングっていうのは、そのものすごい強い磁力がバチンとこうくっつき合うみたいな形で発生したりするんですよ。だからフレアと磁力っていうのはものすごく密接に関わっていて、でその磁力を帯びている状態のままコロナが放出されうるんじゃないかと。ここがね、ちょっとどこまで強い磁力を持ちうるのかっていうのは、もうちょっとなんか細かい研究見たいなと思ったんですけど、まあそういう状態が発生しうるっていう研究結果が出ていて、そうすると何が起きるか、こう僕たちみたいな大気を持っている惑星がありますね。その惑星をその磁力の塊のまんま、ブワーッとそこを突き抜けるような形で噴出されたコロナっていうのが飛んでいくと、宇宙の果てに。で、そうやって磁力を持っていたり、その中で電気的な性質を持っているものが地球みたいな惑星の中をバーって通ると、何が発生するかっていうと、その惑星の中にある電気的な性質だったりとかと相互作用を起こして、そこで熱を発生させると。で、この発生する熱の種類とかっていうのは、例えば中学校とか、もう小学校でやるのかな、理科の実験で電流流して、でその真ん中に抵抗を置いておくと、それが熱に変換されるみたいなあるじゃないですか。それは電気の力が熱に変わっちゃってるみたいな。ドライヤーずっとバーってやってたら、コンセントのあの線の部分ちょっと熱くなったりするんですよ。僕犬を家でシャンプーして、最後人間のドライヤーでバーってやってるんですけど、人間だとまあせいぜい10分ぐらいドライヤーかけるんだけど、だいたいまあ20分とか30分とかドライヤーバーってやってるんですよね。そうするとその線がめちゃめちゃ熱くなる。今この話の例出したけど、そもそもドライヤーもそうですね。ドライヤーも電気バーって通したら、その中の抵抗に熱がバーってかかって、その熱風を僕らは浴びてるみたいな状態。あれの超すごい宇宙規模バージョンみたいなのが惑星でも発生するんじゃないかというところの研究結果が今回紹介されていたというような形ですね。で、そうすると、まあ僕らのこう住んでる、例えば地球とかっていうのは、中になんかこう放射線を放出する元素とかがたくさんあって、そいつらがこう熱を発生させることで、地質学的なプロセスをどんどん進めていってるんですよ。だから地球自体は熱も持ってるし、どんどん地質学的にも進化していくみたいな。ね。そういう、まあ、プロセスがあるんだけど、他の星で、本当にずっとそんな放射線によって熱がどんどん発生するなんていうことは、まあちょっと難しそうだと。で、他にも熱を発生させるプロセスとして、今回言ったみたいな、まあなんかドライヤーをつけるみたいな形で、外から電気的な、磁気的な外力をバーって与えてあげたら、惑星加熱するんじゃないのみたいなところで研究、まあ理論的な研究が進んだって感じですね。で、今回のこの計算っていうのは、トラピスト1って呼ばれる、これ太陽系以外の惑星っていうのが見つかって、で、みたいな、地球っぽい惑星あるじゃん、みたいなので、2017年とかに、 世界中ものすごく騒がせた天体なんですよ。で、実際この天体が発見されて、そこに生命はいるのかいないのかみたいなので、世界中の研究者がなんかこうクイックに分析とかしてて、で、僕もその中の流れで恒星フレアの研究してたから、今日話したみたいな、そのトラピスト1っていう天体で起こるフレアについて、まあ過去にでかいフレア起こってないかとか、フレアが起きてるっぽかったらどういう性質のフレアが発生してるのか、どのぐらいの温度でどのぐらいの爆発規模だったのかというところを、まあ、研究してみたこともあるぐらい、実は世界中の、まあ、天文やってる人だったら結構知ってるのがこのトラピスト1って感じですね。まあ、宇宙好きの人も結構みんな知ってるんじゃないかなと思ってて、まあ、とにかくこういう生命が生まれうる環境としてよく知られているところで、まあ、今回の研究みたいにフレアによってまるでドライヤーをつけるかのように惑星の中から熱を生み出すプロセスっていうのがあるかもしれないっていう、そんな研究結果ちょっとね紹介させていただきました。いやー面白いですねこれ。まさかフレアっていうのは結構表面的にいろんなものに作用するだけだと思ってたから、こうやって内部から影響を与えるっていうのはかなり面白い傾向だなと思って紹介させていただきました。そんな次第でございます。はい、ということで、まあ今日の本題は以上にさせていただきます。エンディングでーす。でですね、いやもう今週この2週間ぐらい本当に仕事バタバタだったなと思って、で、その中で体調も崩してたじゃないですか。今はもう結構声とかもある程度復活してきたけど、まだ若干喉痛かったりするんですよね。で、まあそんな中で、ポッドキャストのコメントでも、マヌカハニーいいっすよって誰か言ってくれたじゃないですか。で、わー顔どれにしよっかなと思ってたら、集英社の、読み体で僕今連載させてもらってるんですけど、その連載のこう担当してくださってる方も、いや、マヌカハニーマジでいいっすよみたいな、ポッドキャストでね、紹介、リスナーの方から来てましたけど、コメント、マジでいいんで、おすすめですみたいなので、リンク送ってもらったんで、マヌカハニー買って、今毎日ペロペロペロペロ舐めてます。結構いい感じかなっていう。実は、このマヌカハニーの食べる前、もう、めっちゃ、なんか、蜂蜜1日1回舐めると喉の調子めっちゃ良くなるっていうので、蜂蜜別のやつ買ってたんですけど、なんかやっぱマヌカハニーなのかなみたいな。こういうのって大体気の持ちようだと思うんですけど、はい、日々ね、こう、喉のケアとかを頑張っております。一応ね、一応ポッドキャスターですからね。まあでも、一般人のね、こうやって、ラジオ配信みたいなものをみんながね、たくさん聞いてくれてるっていうのがあるんで、お耳を汚さないような、綺麗な声でお届けできたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ、皆さんも体調には気をつけてください。今インフルエンザとかになっちゃうとね、もう年末年始どうしようもなくなっちゃう、動けなくなっちゃうんで気をつけてください。ちなみに僕は去年1月1日にコロナを発症して、年末年始の記憶、年始の記憶はほぼないですね。はい、ということで皆さん体調にはお気をつけください。そしてですね、今マヌカハニーをおすすめしてくださった話もしたんですけど、集英社の読みたいでやっている連載、こちらですね、最新話公開されております。見てくれた人いるかな。これね、まあ読みたいっていうウェブサイト、読みたいで調べてくれれば出てくるんですけど、昨日の金曜日で最新エピソード、今回はですね連載第4弾になります。イーロン・マスク率いるスペース X が展開するサービス、スターリンクをドコモよりも分かりやすく解説するという、そんなテーマになっております。ただね、この読みたいでの連載ってもう宇宙話とかよりももっと分かりやすく噛み砕いて喋るっていうところをテーマにしていて、で、理由がですね、連載のテーマが酒のつまみは宇宙の話なんですよ。酒のつまみなんです。お酒入った状態で難しい話無理じゃないですかね。僕も無理です。なので、お酒飲んでてもいけるなみたいな、そんなものをちょっとお届けするテーマになっているので、ぜひね、概要欄のリンクに貼っておくので、こちらチェックしてみていただけたら嬉しいなというふうに思っております。いや、連載も4本目です。 年末のこのタイミングね、年始になる前にもう一本完成させて終わるみたいな感じを目指していたりするので、もうちょっとバタバタですかね。はい、ぜひ皆さん、こちらの連載読んでいただいて、コメントとかもしていただけると、今後ね、いい展開が待ってるかもしれないので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。日曜日は1週間を振り返る総集編になります。それではさようなら。